皆様お元気ですか？浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神の宣教、私の宣教と題して、私たちに与えられている宣教の働きについて学んでいます。今週第11課は伝えられていない人々への宣教、その2です。暗唱聖句はマタイによる福音書15章28節です。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。先週は同じタイトルで、聖書的な土台を持たない人々に対する宣教をテーマに学びました。多宗教の中にいる人たちに対して、崇拝すべき対象は他にあるということを提示することは、たやすいことではありません。パウロがアテネで行ったように、相手の信仰の姿勢を評価しつつ、お互いの信仰の共通点など、取っかかりになるものを探して、そこから切り込んでいくといった工夫が必要です。一方で、私たちが住んでいる現代の世俗化した社会には、信仰を持ったことすらない人たちがたくさんいます。目に見えない存在を信じて従うということがどういうことなのかを体験したことがない人たちですので、信仰を持つとはどういうことなのか、どんな良いことがあるのかといったあたりを丁寧に説明する必要があろうかと思います。加えて、都会に住む人たちに対するアプローチも必要です。都会は仕事をするのにも、買い物に行くのにも、病院に行くにも便利なところですし、何よりエンターテインメントにあふれていますので、お金さえあればずっと退屈せずに過ごすことのできる場所です。静かに神様に心を向けることがより難しい場所であると言えます。テキスト74ページの今週のテーマにもある通り、都市部に住む人たちの比率は現時点ですでに世界人口の半数を超えており、今後さらに増加して、2050年には7割近くになると予測されているというのですから驚きです。世界総会に、センター・フォー・セキュラー・アンド・ポスト・クリスチャン・ミッションという部門があります。その部長であるクレバー・ゴンサルベス博士がこのように言っていました。なぜサタンは都市部を自分の支配下に置こうとするのか。それは都会にシステムがあり、そのシステムに働きかけることによって全体を動かすことができると知っているからだと。もし人々を扇動するためにサタンが都会という場所を狙っているのであれば、なおさら神様のメッセージを託された私たちは都市部においての働きを強め、人々を悪の影響から救い出す福音のメッセージを力強く伝えていく必要があるのではないでしょうか。日曜日のところをご覧ください。問1のところで紹介されている3つの聖書箇所に共通することは、イスラエルが他民族と接触するときには、それがどのような形であれ、異教文化の影響を少なからず受ける危険性があったということです。しかしイエス様はそうした悪影響がある場所に弟子たちを連れて行かれました。火曜日の問4のところで紹介されている通り、マタイによる福音書15章とマルコによる福音書7章を見ると、イエス様がエルサレムからガリラヤに行くときに、わざわざティルスとシドンの地方を通って行かれたことがわかります。これはイエス様が都市文化や異教文化の中にも神の民がいること。だからこそどんなに望みが薄いように見えても福音があらゆる国民に告げ知らせなければならないということを弟子たちに示そうとされたからでした。副読本にはバビロン捕囚となったダニエルたちの経験が書かれています。故郷から離れ、礼拝する場所もなく、聖書の巻物を目にすることもできず、バビロンの大学で言語と思想を学ばされました。しかも最初から バビロン捕囚の期間が70年と示されていましたので、自分の生きている間に故郷に帰ることができる望みが絶たれた状態です。そうした中にあって、なおもユダヤ人として生き、また信仰を捨てずに生きるという意味がどれほどあるというのでしょうか。しかし、なおダニエルと3人の友達は神様を選びました。一体どうやってその動機を保ち、目的意識を失わずにいることができたのだろうと思いますが、事実、彼らは日々祈り、彼らの記憶の中にある御言葉に頼り、偶像礼拝を避けて生きたのです。ヤコブの手紙1章27節にはこのように書かれています。みなしごやヤモメが困っているときに世話をし、世の汚れに染まらないように自分を守ること、これこそ父である神の御前に清く汚れのない信心です。都市で宣教をする我々にはこの姿勢が必要です。水曜日のところをご覧ください。問い5で紹介されている使徒言行録10章には、異邦人伝道に招かれるペトロの様子が描かれています。ペトロには同じ幻が3度与えられました。幻から覚めた後、ペトロは今見た幻は一体何だろうかと一人で思案に暮れていたと書かれています。彼は考えました。するとそこへコルネリウスから差し向けられた人々が訪ねてきました。この時、聖霊がペトロに語りかけ、私があの者たちをよこしたのだと言われました。三度同じことを見せられて、自分の中で考え、そして聖霊の語りかけに対して従うというプロセスを見るとき、神様がいかに丁寧にご自分に従うものを導かれるか、とりわけその考え方を改めさせるときには、本当に辛抱強く教えてくださるかがよくわかります。イエスの福音を託された弟子たちが、そのユダヤ的な考えを改めることがなければ、福音が今日のように世界に広められることはありませんでした。しかし神様は、ご自分に従う者たちを確実に導いてくださるのです。マタイによる福音書25章40節は、第8課の暗唱聖句でしたが、改めてお読みします。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。人間に大小はありません。神様はすべての人の中に絶大な価値を見出しておられる方です。それなのにイエス様がまるで最も小さい者が存在するかのように言っておられるのは、この私の価値基準の中で取るに足りない人と思ってしまう人がいるという意味です。私が狭い視野を持って、こんな人は救われる価値がないと思ってしまう人、そういう人を私がどう扱うかをイエス様はご覧になっているのです。テキストは80ページの金曜日のところにある各時代の希望の言葉がとても強烈に響きます。ユダヤ人の偏狂さのために光が伝わるのが妨げられた。都会に住んでいる人には、異教の文化の中にいる人には、福音は伝わりづらいし、かえってこちらに悪影響があるかもしれないからやめておこうというのではなく、そこにも導かれなければならない羊がいることを覚えて、聖霊に満たされて出てまいりましょう。ヨハネによる福音書10章16節のイエス様の言葉をお読みして終わりにします。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。最後に皆様にディスカッションのテーマを申し上げます。一つ目、神様を必要としていない人たちに対して、神様を信じて従うことがどんなに素晴らしいかということをどのように伝えたらよいでしょうか。 2つ目、エレン・ジー・ホワイトは終わりの時が来たら山に逃れるように進めています。私たちはいつまで都市伝道を続ければよいと思いますか？ぜひ安息日学校で共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。